ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第482回です。
4月17日の23時14分ごろ、豊後水道を震源とするマグニチュード 6.6 の地震が発生、高知県宿毛市などで最大震度6弱を観測しました。前日の4月16日に熊本地震の本震発生から8年を迎えましたが、8年ぶりに福岡県でも緊急地震速報が鳴り響きました。
今回の震源は南海トラフ地震の想定震源域にギリギリ入っていますが、マグニチュード 6.8 を下回っていたため、南海トラフ地震臨時情報の発表はありませんでした。臨時情報については今回の報道で初めて知ったという人も少なからずいるのではないでしょうか。
まずは被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げます。熊本地震の時、震源に近い熊本市内では緊急地震速報が鳴る前にはもう揺れていたという話を聞いていました。熊本地震の最初の揺れの際は福岡県で緊急地震速報が鳴ってから数秒後に揺れ始めた感じです。今回はテレビの緊急地震速報が鳴り始めてから少しして携帯電話の緊急地震速報が鳴り始めて、その直後から揺れ始めたので震源の距離が遠いということは感じました。それでも緊急地震速報が鳴ったということは揺れの規模が大きいのだろうと思っていました。ポータブル電源や簡易の防災キットなどは用意しているんですが、いつでも展開できる状態になっているかと言われるとそこまでには至っていないので準備が必要だなと思いました。
この手のものは準備だけしておいて無駄になるくらいの方がいいんですけどね。
それでは今回のニュースです。
NTT ドコモはクレジットカードの D カードについて紛失・盗難時のウェブ手続きに対応するカード番号を拡充しました。従来電話手続きとウェブ手続きの両方に対応するのは4980-5302-5334から始まるカード番号でした。今回4363-5344-5365でもウェブ手続きを利用できるようになったとのこと。なお、家族カードに対して紛失・盗難のウェブ手続きをする場合、家族会員ではなく本会員が手続きをする必要があるとのことです。
ウェブ手続きができないカード番号があるとは知りませんでした。今回大幅に拡充されたようなので利便性がかなり良くなりましたね。
Google は提供している VPN サービス Google One VPN を6月10日で終了することを明らかにしました。 Google One VPN は サブスクリプションサービスの Google One で提供している VPN 機能ですが、この提供を6月10日で終了。終了の理由は、需要の高い機能に注力するためとしています。なお、Google のスマートフォン、Pixel 8 は VPN 機能がシステムに組み込まれており、サービス終了後も VPN 機能を引き続き利用できるとしています。また、Pixel 7 シリーズと Pixel Fold については、6月3日のシステムアップデートを適用すると、同様に VPN 機能を継続利用できるとのことです。このほか Google Play で公開されている VPN サービスの利用を代替手段としています。
Google One を契約しているユーザーは気軽に利用できた VPN サービスの提供が終わってしまいます。適用すると大幅に速度が犠牲になってしまうため、セキュリティに不安がある Wi-Fi につながないといけない時などに最後の手段として利用することがありましたが、今後これができなくなってしまいますね。 Pixel 8 と Pixel 7 については引き続き利用可能なようなので、それがせめてもの救いかもしれません。
楽天ペイメントは、決済アプリの楽天ペイと楽天ポイントカードについてアプリを12月をめどに統合することを明らかにしました。楽天ペイのアプリを楽天グループの金融サービスの入り口として強化するという目的のようで、ポイントアプリとの統合はその第一弾とのこと。次の段階としては楽天エディアプリも統合する計画とのことで、最終的には楽天カードアプリの主要機能やグループの金融サービスのアプリが持つ機能を取り込んでいくとしています。
楽天グループは10月をめどにグループ内のフィンテック事業を再編することを発表しています。今回のアプリ統合はそれを見込んだ動きではないかと思うのですが、中の人の個人的な感想としては、アプリが統合されるのは便利なのか、それとも機能の呼び出しが煩わしくなるのか、どっちがいいのかわからないなと感じています。ただ今の楽天ペイアプリと楽天ポイントカードアプリは機能的に重複している部分も多く、これはこれで邪魔くさいと思っていたので、ここが整理された上で統合されるのはいい方向に向かうかもしれません。
4月19日、楽天モバイルで相次いで通信障害が発生しました。1回目は12時33分頃から13時25分にかけて、一部のユーザーを対象として楽天最強プランの音声通話とデータ通信、ホームルーターサービスの楽天ターボのデータ通信に影響が出たとのこと。2回目は15時25分頃から16時にかけて、一部の基地局が不安定な状態となったことで、一部のユーザーを対象として楽天最強プランの音声通話とデータ通信、ホームルーターサービスの楽天ターボのデータ通信に影響が出たとのこと。1回目の障害はデータセンター内における通信支障、2回目の障害は設備故障が原因であると発表されています。障害は復旧していますが、通信を利用しづらい場合、機内モードのオン・オフや端末の再起動を試すよう呼びかけています。
原因は別々のようですが、相次いで障害が発生してしまった模様です。あるいは1回目の障害が原因で2回目の障害が誘発されたということもあるのかもしれませんが、今回の通信障害は比較的早く復旧しているようなので、率直な感想としてはあまり目くじらを立てるほどではないと思うんですが、まあついてなかったねと思います。
ソフトバンクは4月15日をもって 石川県を除いて 3G サービスを終了しています。これを踏まえてソフトバンクは4月16日以降、利用中の機種や設定によって通話や通信ができない場合があるとして、必要な手続きをするよう呼びかけています。利用する携帯電話が 3G 回線だけに対応する機種、あるいは 4G LTE 対応だったとしても、通話機能でボルテに非対応の場合は機種変更が必要となります。またボルテやモバイル通信を設定でオフにしている場合、通信・通話をするためにはオンにする必要があります。このほか、SIM ロック解除済みの機種を使っている場合、接続先の設定である APN を設定する必要があります。
20年以上運用されてきた 3G サービスの終了なので、今回案内されている内容を意識していない人もいらっしゃるかと思います。今後は 3G による通話ができませんので、データ通信とボルテを有効にするというのが基本になりますね。もっともセキュリティ的な観点から古い機種については買い替えをおすすめしたいところではありますけど、
グッドスマイルカンパニーは同社のプラモデルラインナップモデロイドにおいて、アニメ「機動警察パトレイバー」に登場した試作レイバー AVS98 エコノミー、および同じく試作レイバー AVS98 マーク2スタンダードを10月に発売することを明らかにしました。また公式オンラインショップ限定商品としてスタンダードの量産機カラーの予約も開始しています。いずれも98式 AV イングラムの量産を目的としたレイバーで、エコノミーとスタンダードはいずれもイングラムとの入れ替えによるパトロールレイバーとしての採用を目指しましたが、さまざまな理由で採用に至らず、最終的にスタンダードが汎用レイバーとして市販されるに至っています。プラモデルは60分の1スケールで各機体のカラーリング、デザインが再現され、頭部、胸部キャノピーにはクリアパーツを使用。劇中では使用していませんが、リボルバーカノンとスタンスティックも付属します。
AVS シリーズは、かつて B クラブのガレージキットとして販売されたことはありますが、一般のプラモデルとしては初のモデル化ですね。エコノミーは晴海のレイバーショーで勝手に動かしていたところ、グリフォンが出現してボッコボコにされ、性能が足りていないということで不採用。大幅に改良されたスタンダードもイングラムを凌駕するほどの性能を有していないと判断されて不採用になったという流れだったと思います。その後市販されたスタンダードは警視庁に採用された新型レイバーAV0 ピースメーカーにあっさり鎮圧されるというシーンがあります。今回はリボルバーカノンとスタンスティックが付属するとのことで、肩周りの改造が必要ですが、コミック版に登場する AVS98 を再現することもできそうです。コミック版では設立予定だった第三小隊が立ち消えになり、配備予定でチューブラリンになった機体が第一小隊に配備されるという流れでの登場ですが、こちらは外観はスタンダードと同じですが、中身はイングラムの再設計機ということで、かなり高性能な機体として描かれています。アニメ版におけるイングラムとピースメーカーの中間くらいの性能というイメージでしょうか。中の人が欲しがってるんですけど、イングラム、ピースメーカー、グリフォン、レイ式、どれか一つでも作ってから言ってもらいたいですね。今回のニュースは以上です。
春の競馬シーズン真っ盛りです。皐月賞が終わって今週は G1 の中休みですが、それはそれとして事故が相次いでいます。 4月6日の阪神競馬場7レース、スウィートスカーに騎乗していた藤岡幸太騎手が落馬、4月10日に亡くなられるという悲劇となってしまいました。謹んでお悔やみを申し上げ、藤岡幸太騎手のご冥福をお祈りします。中の人も幸太さんの人柄に感銘を受けることがあり、応援している騎手の一人だっただけに、未だにショックを引きずっています。また、4月20日の京都競馬場4レース、カズアブディーンに騎乗していた松山康平騎手が入選後に落馬、頭部負傷、意識がなかったということで心配されましたが、意識を回復されたとのことでひとまず安心しました。
この件について、カズアブディーンの父がオルフェーブルであること、オルフェーブルが新馬戦と菊花賞の入選後に池添健一騎手を振り落としたことに触れて、血統を証明したなどとひどい冗談を言う人がいます。これは本当にやめてほしいです。池添騎手もあの時負傷していますし、今回松山騎手は大怪我をされています。また映像を見ましたが、振り落としたのではなくつまずいて松山騎手がバランスを崩しているように見えます。
さらに福島競馬場ではメインレースの福島牝馬ステークスで新緑化がつまずいて転倒、巻き込まれてライトクオンタムも転倒し、騎乗していた小畑初也騎手、吉田隼人騎手が落馬負傷してしまいました。時間を遡ると3月30日のドバイターフではクリストフ・ルメール騎手が落馬し、鎖骨と肋骨を骨折、5月復帰を目指しているとのことです。
怒ってほしいことではないですか。騎手にとって落馬は起こり得ることで、ベテラン騎手で大怪我を経験していない人はいないと思います。元騎手で今年開業した福永雄一調教師も転倒落馬事故に巻き込まれた大怪我を経験されています。安全対策をどれだけ施しても避けられない事故はあります。お馬さんの予後不良なんて聞きたくないし、騎手の皆さんも無事に走り切ってほしい。全人馬無事、競馬ファンの願いは同じはずです。落馬や転倒を茶化すようなことは厳に慎んでほしいと思います。特に今は藤岡騎手の訃報でみんなピリピリしています。余計なことを言って余計なトラブルに発展するようなことにはなってほしくないですね。
負傷された皆様の一日も早いご回復をお祈りします。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は 中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イアでした。